今日のカフェテラスのお客様をお迎えしたのは兵庫陶芸美術館から学芸員の萩原英子さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いい季節になりましたね。
そうですね、
陶芸美術館がいい場所にあるので、
はい、
だいぶあの緑もこうワカメが出てきたりして、
はい、
新緑の綺麗な時期にこれから向かっていきますね。
はい、楽しみです。
ねえ、そして桜がいかがですか、はい、今はどんな状況ですか？
桜は、館内の桜は少し咲き始めてるんですけれども、はい、周辺の桜はこれからというところですね。
まだやっぱりもう少し。
はい。
ということは、この週末ぐらいからちらほらと。
そうですね。
はい。そして今行われている陶芸美術館の特別展、茶の湯を彩る兵庫の焼き物、丹波の茶道具、
はい、
こちらにお客様はどんな感じでしょうね。
そうですね、ぼちぼちとお客様も増えてきて、う
ん、
これから4月5月とイベントもありますので。
そうですね、はい
はい、たくさんの方に来ていただきたいと思っています。
はい、ということで皆さんぜひね、ちょっとお聞きいただいてチェックをしていただきながら、いい時にお近くですからね、タイミング見てね、お出かけしやすいですからね、
はい、
ここまでお車で20分ちょっとぐらいでしょうか。
はい、そうです ね、
本当に近いところにね、
はい、
のんびりとゆったりと過ごせる場所がありますから、ぜひお出かけください。では早速今回の特別展の特徴からお伺いしてよろしいでしょうか。ご紹介ください。
はい、丹波焼きというと、中世、平安時代の末期から窯業を始めるんですけれども、
はい、
その頃は壺や亀、すり鉢など生活の中で使う焼き物をたくさん作ってきましたが、
はい、
江戸時代といっても室町時代の後期ぐらいから、
はい、
茶の湯と呼ばれる抹茶を飲む文化が日本の中でも浸透していくと、江戸時代に丹波でも茶道具を作るようになっていきます。
そうなんですね、はい、確かに最初伺っていると、生活に必要なものを作ってらして、
はいはい、
そして私もよく自分の中である丹波焼きといったら、お家でもとっても丈夫ですし、はい、日常雑器としても、はい、食器としてすごく楽しめるものですけども、うん、お茶の道具も江戸時代から始まったということですか。
はいはい、
それなんかこう流れがあったんですか。
そうですね、その、うん、抹茶を飲む文化というのが始まり、その他の産地でもそういった茶道具を作り始めると、うん、丹波でも同じように茶道具を作るようになっていくというのがきっかけですね。
面白いですね、はい、今ほどね、情報交換が、うん、簡単にできる時ではないけれども、やっぱりいろんな方の人のこう流れで伝わってくるんでしょうね、
はい
はい、その茶の湯ということで、今回もフリーペーパーの方にもお写真、丸窓から見たちょっとね、雰囲気を醸し出して、はい、載せてみたんですが、
はい、
もう少し詳しくじゃあ特徴をご紹介ください。
はい、今回はその丹波の茶道具と言いまして、江戸時代以降に作られたものを中心としてご紹介はしているんですけれども、この丸窓に ある茶道具は、
はい、
兵庫県で作られた、丹波焼きも含めておりますが、兵庫県各産地に、また江戸時代後期に窯をたくさん作りますが、
はい、
それら の焼き物を取り合わせて、茶席の雰囲気を皆さんに楽しんでいただきたいという、丹波の茶道具と兵庫県の焼き物を取り合わせた茶の湯の世界という、
はい、
この2本柱で今回展示を行っています。
そうなんですね。じゃあ後ほどまたね、ゆっくり伺っていきたいと思います。はい、見どころはいかがでしょうね。
そうですね、今回は展示室一室の中に茶席の雰囲気を再現しています。
すごいですね。ポスターにもありましたので、はい、もしかしたらこれはもともと茶室がありますよね、陶芸美術館さんには、
はいはい、
だからそこのお写真かなと思ったら、そうじゃないんですね。
そうですね、写真は当館の茶室で撮っている
んです。あの写真は、
はい
はい、
ですがそれを展示室の中に再現しております。
うん、そうですか。
はい、
見て回るお部屋がそれぞれありますけど、何箇所目ですか。
はい、順路が4つの順路がありまして、
4つ今回、はい
はい、一番最後の部屋になっています。
そうですか。
はい、
じゃあそれを含めて1つ目からじっくりとご紹介いただきましょう。1つ目はどんな展示ですか。
1つ目はチラシにも使っているこの水差しですね。
はい、
これは木製の水差し、木製の手桶の水手桶を模しているんですけれども、
はい、
そうした何かの形を模して作った、お道具をいくつか紹介しています。
あ、 あのポスターにある確かにこれはあの木でよく見る桶を、はい、あの陶器で作ってらっしゃるということですね、
はい、
これは、図録を、ね、今日お持ちいただいてちょっと見ますと江戸時代の前期17世紀頃の作品ということですね、
はい、そうですね。
実際にやっぱりよく使ってらしたものなんでしょうか。
そうですね、この当時 その茶席では、こうしたの木製の手桶がたくさん使われていたということで、であのその木製を焼き物で表現するということが、うんうん、あの行われていたということで、その丹波の手桶型の水差しというのが非常にあの形や、うん、あの釉薬の雰囲気などが良いということで、あの代表作としてご紹介しています。
そうなんですね、はい、ということは当時も重宝がられたんでしょうね。
あ、そうです
ね、これは珍しい陶器でできているんですね、はい、なんかそんな声が聞こえてきそうですね、はい、あ、そうですか。これが一番皆さんにも見ていただきたい作品の一つということ で、ね、ポスターにも出ているわけですね、
はい
はい、一つ目 あの会場、その他に特徴的な何かご紹介いただけるものありますか。
はい、それとあの丹波焼きの中でも、はい、八茶壺というあの、はい、焼き物を作っておりまして、
八茶壺、
はい、
はい、
あの先ほど壺亀すり鉢など、はいはい、生活の中で使うものをたくさん作ってきたとお話ししたのですが、はい、そうしたあの壺を作ってきた技術ですね、うん、それを応用して八茶壺、
葉っぱの茶壺ということですか。
そうですね、
はい、
葉茶を入れる壺ですね、はい、をたくさん作ってきます。
ああ、そうですか。
でこれに関してはどうやらの江戸時代で丹波の名物とされたようで、非常にたくさん作られていたということが、あの資料の中でもわかります。
ああ、そうですか、
はい、
じゃあそこにいくつかあの展示されているということですね。
そうですね、
はい、一つ目の会場はそのあたりでしょうか。
はい、そうです。
二つ目の会場は、
はい、2つ目の会場はあの、まあ、たくさんあの長い間、うん、あの伝えられてきた茶道具がどのようにして伝えられてきて、どのような人が、はい、あの大切にしてきたのかということを知っていただきたいと思いまして、あ、はい、あの作品を入れる箱、はい、それから作品を包む布、でこの作品が誰が持っていたのかとい こう証明書、そうしたものも含めて、あの由緒伝来が分かる作品をご紹介しています。
一番そのあたりは皆さんお茶会に行かれても興味のあるところですし、
はい、
どなたがどのように回ってこられたかというのは、うん、あのものすごくこうルートっていう、ね、言い方が合ってるかどうか分かりませんが、あのお話がいろいろと物語があるようですね、
はい、
あ、そうなんですね、はい、ここではいくつぐらいのそういうあの由来をご紹介いただいてるんですか。
ここではあの3点、
はい、
あの一つのお部屋に3点のみを展示していますが、
はい、
その3点にあの共に伝わってきたそれらの箱や、
はい、
あの布などを一緒に展示しています。
この図録にもご紹介ありますか。
あ、はい、
よかったら教えてください。
そうですね、今回その作品を入れる箱といいましても、うん、あの一人の人から次の人へ伝えられていくときに、はい、だんだんとその箱が大きくなっていくんですね。
はあ、なぜですか
こうまず最初に作品を入れた箱があって、
はいはい、ちょうど作品に合うサイズですね、
はいはい、でその箱をさらに入れる箱。
なるほど、そっかそっか、あの箱があるなしでは全然違いまして、よくね、あのなんとか探偵団でもあのお話ありますけども、
はい、
箱自体にも価値があるから、
はい、
そっか、それを入れる箱を次の人が作られる、
はいはい、というふうにこう伝えられていくたびに箱がだんだんと入れ子のように大きくなっていくということで、
なるほど、
その姿も皆さんに見ていただきたいなと思っています。
あの例えば一番多かったらいくつぐらいの何重の箱になってましたか展示されている中では。
今回はあの、内箱、中箱、外箱、まあ、これのみを展示しているんですが、
はい、
実際に作品をお借りすると、はい、さらにまだ2つぐらい箱が
入ってましたか、はい、 すごいですね。それで5つですね、今お伺いしただけで、
はい、
そうすると本当この大きな箱を持ってくるけど中から出てくる、はい、あの作品は割とこじんまりとしているという、はい、
そうですね、
あ、そうなんですね、面白いですね、はいはい、でその箱を全部こう展示してくださって、
そうですね、
布は一つだけですか、やっぱり作品を包んでいる、
作品を包む布も、はい、あの所持する人によってまた新しいものが作られますので、一つというよりは二つや三つ、四つあるものもあります。
じゃあ以前にあのこう包んでらしたのはもう大事に置いておいてっていう感じですか、
はいは
い、すごいですね、それこそ本当にどなたからどんな感じでこう大事にされて自分の手元に来たかっていうのが残されたもので、
はい、
歴史を感じることができるんですね、
はい、
つまりその布は江戸時代の布でもあるわけですね。
そうですね、最も古いものはもうあの擦り切れて、あのなかなかあの模様も判別できないようなものもあるんですけれども、そうしたものも大切に伝えられています。
あのただ単に本当パッと行ってみてなんか箱がいっぱいあるねじゃなくて今本当にここまでお話を伺っていくとよりこう見た時のこう、はい、実感というか、ああ皆さんがこれで楽しまれたんだな、手に取った時どんなお顔されたんだろうって本当に次々イメージできてワクワクしてきますねそうですか、3つですか、はい、付録の中にあるちょっとページ数もおっしゃっていただいたら一緒に見ていきたいと思います。
はい、付録の中だと36ページですね。
はい、はい、ございますね。
はい、
これは何て読むのかな、茶入れ名が、はい、何て言うんですか、
イクノという、
イクノ、
はい、はい、
これが、江戸時代の前期ということで、はい、大きさはどのくらいなんですか。
そうですね、15、6センチぐらいの、
はい、
小さなものですけれども、この小さなものにあの箱がたくさん
おっしゃってたように
、はい、ついてきますので、はい、あの箱自体は大きなものになっています
。箱はどのぐらいの大きさですか、最後の箱は。
そうですね、30センチ
四方ありますか。
すごい、ありますね。
そうなんですか、
はい
はい、その箱が入るものをということでね、次々と大きくなっていく、はい、
うん、
その次2つ目は何でしょう。
2つ目は、図録でいうと38ページで、
はい、
これもあの茶入れですね、
はい、名前は山桜でいいですか、はい、ちょうど今の季節ですね、
はい、
綺麗なあの模様になってますね、釉薬が本当に綺麗に流れた、はい、これはどのぐらいの大きさですか。
これも先ほどのイクノという茶入れと同じぐらいの大きさになっています。
はい、お写真がこの箱がいっぱい並んでいる、
はい、
これに入っていたんでしょうか。
そうです、
3つほどあの図録には出ていますけれども、
はい、
大きな箱最後になってますねすごいですね、
はい、
それから3つ目が、
3つ目が、図録でいうと40ページですね、
はい、40ページの、
はい、こちらはの茶碗です。
茶碗ですね、
はい、鬼ヶ城という名前がついています、うん、
もう一人鬼ですね
はい、
はい、これも江戸時代の前期ということで、
はい、
これはどんな特徴になりますか。
そうですね、この名前の由来が、鬼とありますけれども、その丹波の土というのはやはりあの茶色でちょっと荒々しい質感ということです。あ、はい、まあ、そうしたあの造形性も含めて鬼ヶ城という名前がついたと聞いています。
ああ、そうなんですか、
はい、
そしてこれは入っていた布ですね。
そうですね、
時代を感じさせますね、なかなかもうこれがちょっと柄がわからないぐらいの、
そうです ね、
中期、あ、前期ということは300年ぐらい結局経ってるわけですから、う
ん
う
ん、はい、
それを経てきたということですね、
はい、
図録の42ページにはその鬼ヶ城の外箱、
はい、
ありますね、
はい、
目がちゃんと入ってる、このあたりも皆さんにじっくりとご覧いただけるように展示されているという、はい、3つ展示されているということですね、はい、ありがとうございます。では3つ目のお部屋はどんな感じでしょうか。
はい、3つ目のお部屋は、
はい、
あの最初にご紹介した水差しや
八
茶壺で、あの2つ目には由緒や伝来が示された茶道具、ということでしたけれども、3つ目の部屋はそれ以外にも丹波では いろいろな茶道具を作っているということで、はい、茶入れや茶碗、
はい、
それ以外にも剣水と呼ばれる道具や、
はい、
敷板、香合などいろいろな丹波の茶道具をご紹介しています。
そうですか。もうお茶をされていらっしゃる方はもうぜひ見ておきたいと思われるものがいっぱい並んでるんですね、
はい、
別にお茶をされてなくてもこのそれぞれの由来を聞いたりするとぜひね、間近に見てみたいなっていうね、
はい、
そんな関心もこう湧いてきますけれども、
はい、
3つ目のお部屋はじゃあ、最初の1つ目2つ目のお部屋以外の作品の種類があるということですね、
はい、
そして4つ目がいよいよ先ほどおっしゃった
はい、
再現したお茶室があるという、
はい、
じゃあこのお話は一曲聞いて後にいろいろと伺ってまいります。
はい、
今日のお客様、兵庫陶芸美術館から学芸員の萩原英子さんをお迎えして現在行われています兵庫陶芸美術館の特別展、茶の湯を彩る兵庫の焼き物、丹波の茶道具、このお話をいただいております。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回の、展示の特徴としていつも、お部屋が、ね、全部こう分かれてますけど4つ目に、
はい、
兵庫陶芸美術館の中にある茶室を模したものを、はい、再現した4つ目のお部屋、はい、いよいよこのお部屋のじゃあご紹介をお願いいたします。
はい、こう茶会というのは、会席と呼ばれるお食事、
はい、ございますね、
はい、そのお食事を食べて、うん、一番最後におもがしを食べて、
はい、
でしばらくして濃茶の席が始まります。
はい、はい、
で濃茶の席が終わりましたらまた薄茶の席という形でこう順番に進んでいくんですけれども、そうした茶席の雰囲気を展示室の中でも感じていただきたいということで、
いいですね、
はい、でその際に茶道具というのは一つの産地だけで取り合わせをするのではなくて、
もともと茶席では、
はい、そうですね、はい、いろいろな産地の焼き物であったり、季節を感じるものであったり、
はい、
でその来ていただくお客様のことも考えながら茶道具の取り合わせをしていくということで、今回は丹波の茶道具という展覧会ですので、
はい、
兵庫県各産地に窯元がありますけれども、そうした各産地の、で作られた茶道具を取り合わせて、今回は茶席をご紹介しています。
はい、本当におもてなしっていう心がもうあらゆるところに、
はい、
こう見え隠れしとかありますよね、
はい、
ぜひじゃあ順番にご紹介ください。
はい、このお部屋ではまず、懐石の器をご紹介しています、
は
い、
そうなんですね、
はい、図録でいうと、83ページからになります、
はい、
この懐石をご紹介するときに兵庫県の産地、姫路の東山焼きであったり、
はい、
豊岡の伊豆市寿司焼きであったり、
はい、あ、そうかそうか、はい、たくさんありますね、兵庫にはね、は
い、そうですね、それらの焼き物を取り合わせることで、はい、彩りも出てくるということで、
はい、
今回本当に兵庫県の、各産地の焼き物をご紹介しながら、さらに丹波で現代活躍している、はい、作家さんの作品も一部
すごい
ご紹介させてもらってます。
そうなんですね、
はい、
これは見ていただく方々にもものすごく身近に感じていただけるかもしれませんね、
はい、
具体的にこうやって見せていただけるのでね、
はい
はい、その解析のところが、
はいはい、
順番に図録もすごく楽しいですね。83ページぐらいから次々とページをめくるごとに、
そうですね、はい、これらの、この図録では畳の、
はい、
に直に置いて写真撮影していますけれども、展示室の中でも同じようにこう畳を少し敷き詰めて、はい、で作品を直接置いてというような形で、
はい、
まさにこう 茶室の中で、うん、懐石をいただいている雰囲気を、出すようにしています。
来られた皆様方どんな印象を持ってらっしゃいますか？
そうですね、まさにあの茶会に引き込まれるような気分だったというふうなコメントもいただいてます。
いいですね。いや本当に具体的に、ま、あのよくあの西洋の食器だったらそのテーブルをね、あの、はい、模したようなお茶席 の、はい、あのティータイムをしているようなのも今までも見せていただきましたけど、うん、はい、こういう 和食器でというのは、はい、今回初めてではないですか？
そうですね、あまりそういった展示はあの当館でもしていなかったので、今回少し大掛かりな展示になっています、
ね、すごく大掛かりですよね、うん、はい、お茶席と言いますとそのあの陶芸美術館にあるお茶席、あのお茶室を、はい、もうほぼ同じように、はい、あのされたんですか？
あ、はい、あの茶席の中でもあの茶室も一席あの再現展示をしておりまして、屋根がついておりまして、
はい、
屋根がついた4畳半の茶室を一棟丸々と表現しています。
そうです、もしかしてそこで何かセレモニーのようなものはされるんですか？
はい、あのそちらでは、はい、
あ、そうですか、はい、そのぐらいできそうな雰囲気のある、
そうですね、
はい、再現となってるんですか？
はい、
わかりました。はい、まずは懐石の部分の食器をご案内いただきました。
はい、
続いては、
続いてが、4畳半の茶席ですね、はい、こちらはあの濃い茶の席をイメージして、はい、あの茶室を今回作ってみました。
はい、ちょうど図録では見開きにありますね、はい
はい、74ページ75ページですね、はい、まさにあのこのような形であの作品を置きまして、で正面には、床も床の間も作っておりまして、
はい、
72ページの床の間も同じように再現して、はい、4畳半の空間を作っています。
うーん、あのやっぱりこうよく言われるのが日本の美っていうのは空間の美とも言われますので、あのいわゆるこう省いて省いて省いた究極のこの空間の美っていうのが再現されてるんですね、はい、なんか心がこう落ち着いてきますね。じーっとこう正座して、
はい、
あの前で座りたいとこですが、そこは入ってはいけないですね。
そうですね、
はい、ぜひご覧いただくだけにということで、はい、そうなんですね、床の間も再現されています。
はい、はい、
香炉などもありそうですね。香合がありますね。
そうですね、三田焼の香合を使っていますね。
青磁ですね、
はい
はい、なるほど。あ、伊豆市焼の真っ白なあの花入れもありますね、
はい、
ぜひ皆さんその後の色の、ね、コントラストも、ね、楽しめそうですね、はい、はい、ありがとうございます。その他はどのようになっていきますか？
あとはあの、うん、もうあの一席、
はい、
あのこれはあの2畳なんですけれども、2畳に正面に床の間も据えて、
はい、
薄茶の席を再現しています。
はいはい、
こちらの薄茶の席はあの、はい、チラシにも使っている、お道具を展示しています。
はいはい、ご紹介ください。
はい、こちら の正面右側にあの青色の、これは王子山ですね。王子山焼き の、はい、あの水差しを、はい、あの据えておりまして、その前に、うん、あのエビ茶碗、あの、はい、民兵焼きのエビ茶碗というのは非常にあの流行しまして、
珍しいですね、はい、エビがそのも伊勢エビですか？
そうです、
ね、そんなイメージがありますね。
はい、
はい、
エビ茶碗もあの今回展示をし
ています 。民兵って書いてますね。
はい、はい、でこの水差しの右横にあの丹波で今活躍されているあの作家さんのドブロをご紹介しています。
はいはい、ドブロですか？
はい、
はい、
こう、まあ、季節によって、あの4畳半の畳にこう、炉を切って、
あ、はい、
あの釜を据える場合と、うん、このように風呂と呼ばれるものを、
はい
はい、据える場合と季節によって違うんです。
そうらしいですね。
はい、であのこの席では、はい、薄茶の席を表現してますので、まあ、あの今回はあの風呂ドブロを使って、はい、あの茶席を作ってみました。
土のお風呂と書きますね。
はい、これもあの丹波焼きなんです。
はい、はい、
であとはあのカエジャワンといいまして、ええ、あの担当者のカエジャワンを1点ご紹介しています。
はい、担当者というのはどこの？
そうですね、もともと淡路島の民兵焼きが、はい、あの作られたその後に、こう担当者という、会社が民兵の焼き物を引き継いでいくんですけれども、
そうなんですか。はい、
その時作られた茶碗を今回一緒に展示しています。
はい、またちょっと違う趣ですね。
そうですね、
これは現在もずっとされてらっしゃるんですか？
いえ、現在は引き継いでいらっしゃらないんですけれども、はい、あのその当時民兵の技術を引き継いで、作られていた焼き物。
そうですか。
はい、
ということは本当に珍しい兵庫 の器も同時に見ることができるということですね。
はい、はい
これで全部ご紹介いただいたかな。
そうですね、作品に関しては、はい、ご紹介させていただきました。
ありがとうございます。じっくり回っていただくと本当にそれ最後のお部屋でもっとゆっくりしたいなという、ね、感じがすると思います。今のようにお話をお伺いできるのがいつもご紹介いただいているギャラリートークとなりますが、はい、これも日程後ほどご紹介しますが、最初に少しお話が出てきました。イベントなども予定されているということで、はい、記念公演公演は、4月に入ったらありますね。早速、はい、
そうですね、
いかがですか。まだ行けそうですか。
はい、まだもう少し人数が
行けそうですか。はい、はい、じゃあちょっと詳しく内容をご紹介ください。
はい、今回茶の湯というのも一つテーマにしていまして、
はい、
今外国人の方もコロナの影響から少しずつ解放されて日本に来ていただけて、いるということで、
はい、
そういう外国人の方々に茶の湯という日本の、文化を知っていただきたいなという思いもありますが、日本の人たちにも、
はい、
この茶道や茶の湯といわれるものを知っていただくのには、先ほどお話しした再現展示というのを見ていただくことで、
はい、
単にお道具がケースの中に入っているというのではなく、実際にどのような場面で使われているのかというのを知っていただくのが良いかなということで、そうした茶の湯をちょっとキーワードにした展覧会でもありますので、
はい、
その歴史をご紹介していただこうと思っています。
はい、お話をしていただくのはどなたになるんですか。
はい、京都国立博物館の、学芸員の方ですけれども、昨年京都で茶の湯展という大きな展覧会がありましたが、そちらを担当されているクレアさんという方に今回お話しいただきます。
はい、お話は難しくはないですか。
そうですね、茶の湯の歴史といいましても本当に長い歴史がありますけれども、はい、お道具のことに焦点を当てながら、日本の喫茶文化がそのお道具とともにどのように、変化していったのかということを少しお話しいただきたいと思っています。
はい、そうですか。講義棟でありますか。こちらは、はい、わかりました。じゃあぜひお聞きしたいと思ってらっしゃる方はどちらの方に連絡をすればいいでしょうか。やはり予約が必要ですか。
そうですね、予約制ですので、はい、美術館の方にお問い合わせいただきたいです。
はい、じゃあ後ほど電話番号をまた皆さんにお伝えします。はい、ホームページからでも申し込みはできるんですか。
いえ、今は電話の申し込みとファックスの申し込みのみ
になっています。そうなんですか。はい、わかりました。じゃあ後ほど詳しくご紹介ください。
はい、
その他のイベントもご紹介ください。
はい、
日にちをお聞きしてなかった。茶の湯の歴史の記念講演会は
4月15日土曜日です。
土曜日何時からですか。
13時30分から15時
はい、わかりました。
はい、講演になっています。
はい、そして他のイベントはいかがでしょう。
そうですね、あとはギャラリートークですね。
ええ、
はい、ギャラリートーク第1回目はすでに終了しておりますけれども、これから4月8日土曜日、5月13日土曜日、5月27日土曜日、残り3回予定しています。
はい、 じゃあいずれもこれは土曜日ですね。
はい、そうですね、
はい、何時からありますか。
いずれも11時から1時間程度です。
はい、わかりました。お話は萩原さんがしてくださるということで、はい、質問もよろしいんですよね、はい、だからぜひ皆さんね、このギャラリートークって展示室を回られるのはもう100倍楽しめると思いますのでね、はい、ぜひこの4月の8日、はい、5月13日と27日、どれも土曜日の11時からということで、これはもう中に入られる入場券をお持ちの方に、はい、ということですね。
はい、そうです。
はい、わかりました。その他のイベントは何か行われますか。
そうですね、もうすでにワークショップの方は開催しておりまして、はい、今回もうすでに実施中ですので、チラシの方にはありますけれども、
はい
はい、ワークショップの方は締め切りをもうさせてもらっています。
そうですか、はい、
あとこのチラシにはないんですけれども、4月の8日9日の土日、
はい、
で5月の13、14の土日、
はい、
こちらで当館の茶室を使って、
はい、
お茶会を開催する予定です。
そうですか、
はい
はい、これはやはり事前の申し込みになりますか。
いや、こちらに関しては事前申し込み制ではなく、当日来ていただいたお客様が、お抹茶を楽しんでいただけるというような機会になっています。
それは嬉しいですね、
はい、
はい、ありがとうございます。じゃあ先ほどのまずは申し込みが必要なのは記念講演会、
はい、
それでは早速電話番号をご紹介ください。
はい、電話番号が兵庫陶芸美術館で、はい、079-597-3961 になっています。
もう一度お願いします。
はい、079-597-3961です。はい、
何時から何時までだったらお電話大丈夫でしょうね。
そうですね、
朝10時ぐらいからですか。
はい、朝の当館8時45分から。
あ、そうですか、
はい、
はい、じゃあもう9時過ぎたら大丈夫ですね。
はい、
夕方は何時ぐらいまで大丈夫
ですか。夕方は6時まで、
はい、そうですか、
電話がつながります。
はい、わかりました。じゃあもう朝9時から夕方の6時まで、
はい、
ぜひと思われる方はお電話で予約をなさってください、
はい、
では最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。
はい、今回丹波の茶道具ということで、この丹波焼の茶道具に着目した展覧会は当館で初めてになります。丹波の茶道具とともにまた茶の湯の世界もご紹介してますので、どうぞ皆様の季節の良い時期ですので、当館の方にお越しいただきたいなと思っています。
ありがとうございました。たくさんの方ね、いい季節になってきて、本当に森の美術館ってね、いつもねおっしゃってらっしゃる兵庫陶芸美術館、お出かけいただきたいと思います。今日お話をいただきましたのは、兵庫陶芸美術館の学芸員萩原英子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。